11時台最初のコーナー街角レポート。この気持ちよい陽気の中、レポーターのアスピーこと畑谷飛鳥さん、どこに出かけているでしょうか。呼びましょう。アスピー。
はーい、畑谷飛鳥です。今日もですね、若葉が日差しにまぶしく輝いていまして。
そうですね。
はい。で、日陰がくっきりと今日は出来上がっていますね。
あ、なるほど。
そうなんです。で、日向はじっとしていてもちょっと汗ばむぐらいの陽気です。
はい。
で、皆さん、行き交う方もですね、ちょっと午前中なんですけども暑いねなんていう風にお話しされてる方もいましたし。
そうですか。
はい。あとは半袖スタイルの方が多いですね。長袖の方もワイシャツなどをめくって腕まくりされてる方も多かったです。はい。今日は午前中なんですけど、現在の調布市内の気温がもう21度前後まで上がってますので
上がってるね。
暑いんですよね。ただ今日はですね、本当にカラッとしていまして、絶好のお出かけ日和かと思います。今日私はですね、
はい、
普段駅から北口から徒歩8分ほどにあります、
はい、
東京片場密会調布八雲園にお邪魔しています。
はい。
で、こちら特別養護老人ホームになっているんですけれども、今日はですね、青年の日ということで、
はい、
立正厚生会の青年部の皆さんがこちらで奉仕活動を行っているということなんですね。
奉仕活動。
そうなんです。ちょっとお話伺ってみたいと思います。青年部の大谷優子さんにお話伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは、お邪魔いたします。よろしくお願いします。
今日は青年の日ということなんですけれども、この青年の日とはどういった日なんでしょうか。
青年の日は今年で45回目を迎えるんですけれども、信仰を持った青少年が社会や国家、世界の平和のために具体的な菩薩行を実践する日で、今年はメインテーマに大使社会変革の風を起こそう、スローガンに分かち合いの心を広げようをそれぞれ掲げています。全国の青年の日に共に行動した仲間と喜びを分かち合う日にしたいと思っています。
青年の日ということで、名前の通り青年の皆さんが活動を全国で行うようなんですけれども、なぜこの青年部といいますか、青年部というのは何歳からの年齢になるんでしょうか。
青年部は小学生から39歳までで、幅広い年代で活動しています。
やはり小さい頃からこういった奉仕活動を行うことによって、いろいろなことで、大人になっても社会について学んでいくということなんですね。で、今回で45回目ということなんですけれども、実はこの調布八雲園での奉仕活動は初めてになるんですよね。
はい、今年初めての試みです。
前回はどういった活動を行っていたんでしょうか。
今までは3年前に震災があって、それで防災マップという消火器がどこにあったりとか、どこか危ない場所があったりするんじゃないかというのを、自分たちのためだけじゃなくて地域の人のためにも役立てるように、そういうマップを作らせていただいたり、あと炊き出しの練習をさせていただいたりしました。
炊き出しですとか AED の体験なども行ったということで、まあ、自分ももちろんなんですけれども、地域の皆さんが何かあった時に対応できるように、そういった活動をこちらも奉仕活動、貢献活動として行っているそうです。今年の調布八雲園での活動はどんなことを行っているんでしょうか。
今年は清掃奉仕を行わせていただいていて、主に車椅子の掃除やベッドの掃除だったり、あとベランダの掃除などを今させていただいています。
前回実際に大谷さんも体験したと思うんですけれども、体験した際の感想はいかがですか。
そうですね、実際自分が近くに住んでいるんですけど、消火器の場所がわからなかったりだとか、全然知らないところもあって、それでいろんなことに気づけたので、これをいろんな人に伝えていけたらいいなと思いました。
今回のこの八雲園での活動、初めてなんですけども、私もちょっと見学をさせていただいたら、下はですね、小学校6年生の男の子もいました。実際にベッドの下に入り込みまして、ほこりをしっかり取っているんですけれども、これは小さいお子さんにしかできないんじゃないかなと思いました。考え方もね、やっぱり柔軟なんですよね。今日は何人ぐらいの方が参加しているんでしょうか。
今日は小学校6年生から39歳の大人の方までで、全部で35人参加させていただいています。
今私の目の前にもたくさんのね、参加者の皆さんもいらっしゃるんですけども、皆さん自前のエプロン姿でしっかり決めていらっしゃいます。どんなに汚れても大丈夫ということで、いろんな作業を朝から行っているんですね。そしてこちら以外 にも今日は募金活動などを行われているようなんですが、どこでどのように行われているんでしょうか。
国領駅の街頭で、今ここにはいない小学生や幼稚園児の子と、そのお母さんが方がユニセフ募金を行っています。
ちょうど10時から11時ということで、国領駅の募金活動はたった今終わったところかなと思うんですけれども、実は全国で行われていますので、各駅に行きましたら、ちょっとこう目印が、のぼりがあるということですね。青いのぼりが目印になっていますので、募金活動も行っているということです。また自分たちから、今からでもできる活動、どういったことがありますでしょうか。
7月から8月末までの期間で、夢ポッケキャンペーンというものを行っていまして、夢ポッケとは、おもちゃや鉛筆、ノートなどを布の袋に入れたポッケを、紛争で苦しむ子どもたちのもとへ送るキャンペーンです。この夢ポッケ、目的は夢ポッケの取り組みを通して世界の子どもたちの現状を学び、紛争で心が傷ついた子どもたちに夢ポッケを送ることで、悲しみや苦しみを乗り越えて喜びや希望を持てる助けとしてもらうことが目的となっています。ぜひ皆さんも世界の子どもたちのために鉛筆やノートの寄付にご協力していただければとても嬉しいです。夢ポッケの寄付、調布協会で受け付けていますので、皆様ご協力お待ちしています。ただ、新品のものしか送ることができないので、その点はご注意いただければと思います。
もちろん今日だけではなくて、いろいろな活動を行われていますので、皆さんできるところから始めるというのが、気持ちが一番大切ということですね。
まあ、無理をしないっていうのが大事ですね。
そうなんですね。で、今日は調布の八雲園、こちらで奉仕活動を行った後に、午後2時からちょっとしたイベントがあるんですよね。
あ、はい、そうなんです。バトントワリングの演技と、あと、まといの披露をさせていただく予定となっています。
こちら大谷さんも参加しますか。
あ、はい、私まといで参加させていただきます。
やっぱりね、実際におじいちゃんおばあちゃんの笑顔を見るとやっぱり安心できますし、自分たちも何か活動できることがあるんだなってことが分かりますよね。で、最後に活動を行った後に皆さんに披露するということです。リスナーの皆さんに一言、最後にメッセージお願いします。
青年の日、とてもいろいろな心見をさせていただいてるんですけれども、子どもから大人まで精一杯頑張らせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
大谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
岩下さん、
はい、
私も実際に現地で奉仕活動している皆さんの活動を見たんですけれども、はい、例えば車椅子のこのタイヤの部分ですよね、取っ手の持つ部分をきれいにされている方もいたんですけども、
はい、
今回初めてなんですかというふうにお話を伺ったら、普段からおじいちゃんおばあちゃんの活動を行っているので、やり方わかるんですっていうふうにお話ししてました。
ああ、なるほど。
はい、あとはタオルなどの畳み方をレクチャーしている、そんなシーンも見たんですけれども、お子さんたち、はい、もう正座しながらね、一生懸命聞いていまして、で、普段と畳み方違うんですけれども、これで新しい畳み方を覚えたということで、本当にね、楽しいんだよっていうことを皆さんお話しされてました。
そうですね。
はい、とってもね、笑顔が印象的で、皆さん自前のエプロンが決まっていましたので、やっぱり普段からできることたくさんあると思いますので、この青年の日に限らず全国でも募金活動を行われていますし、国領駅以外の駅でも今日は募金の活動を1日通して行われていますので、ぜひ皆さんもちょっとしたことでも構いませんので、何か活動してみてはいかがでしょうか。
今日の皆さんの活動が一つのきっかけになって、一人でも多くの方が少しずつ困っている方々に手を差し伸べようっていう気持ちになってくれることが大事ですね。
そうなんですよね。本当に AED ですとか炊き出しの体験なんかはいろいろなことに役立つと思いますから、ぜひ参加してみてください。
わかりました。